研究記事49。この記事は2月9日から15日の期間に研究します。アドバイスするとき、ヨブ記が役立つ。主題の聖句。ヨブ、私の言葉を聞いてください。ヨブ33章1節。44番の歌。謙遜な人の祈り。ポイント。ヨブ記からどうすれば良いアドバイスができるか学べます。
1から2節の質問。ヨブの3人の友人とエリフはどんな難題に取り組む必要がありましたか？
裕福なヨブが全てを失ったという衝撃的なニュースが広まります。ヨブの身に降りかかったことを聞いたエリパズ、ビルダド、ゾファルはヨブを慰めるため鬱にやってきます。三人は苦しんでいるヨブの姿を目の当たりにしてショックを受けます。ヨブは何もかも失っていました。たくさんの羊や牛、ラクダやロバを奪われ、子供たちや召使いたちを殺されました。子供たちがいた家も倒壊してしまいました。追い打ちをかけるように、ヨブの体には痛みの伴う腫れ物ができました。憔悴して灰の中に座っているヨブを、三人の友人は遠くから眺めています。彼らはどうするでしょうか？耐え難い苦痛を味わっているヨブが目の前にいるのに、なんと7日間もヨブに一言も話しかけませんでした。そこへエリフという若い男性がやってきて三人の近くに座ります。ついにヨブが沈黙を破り、いっそ生まれてこなかった方が良かったと言います。ヨブは慰めてもらう必要がありました。では、エリフと三人の友人はヨブに何を言うでしょうか？どんな言い方をするでしょうか？そこに本当にヨブのことを気遣っているかどうかが現れます。
三節の質問。この記事ではどんなことを学びますか？
エホバは三人の友人とエリフが言ったことやしたことをモーセに記録させました。注目したい点があります。エリパズの発言の一部は邪悪な天使の影響を受けていたと思われます。一方、エリフの発言はエホバの聖なる力に導かれていました。それで、ヨブ記には最高のアドバイスと最悪のアドバイスの両方が含まれています。ヨブ記を読むと、アドバイスするときに覚えておきたいことが学べます。まず3人の友人の悪い例を、次にエリフの良い例を考えます。そういう記録がどのようにイスラエル人にとってためになったか、現代の私たちにどのようにためになるかも学びます。3人の友人はどのようにアドバイスしたか。
4節の質問。3人の友人のしたことがヨブにとって慰めにならなかったのはどうしてですか？
3人の友人は辛い思いをしているヨブに同情して慰めるために来ていました。ヨブ2章11節。でも、慰めるためにしたことが逆効果になってしまいました。どうしてでしょうか？少なくとも3つの原因があります。1つ目に、ヨブの話をきちんと聞きもせず、結論を急いでしまいました。例えば、ヨブが苦しんでいるのは犯した罪の罰を受けているからだという考え違いをしました。
客中、エリパズは邪悪な天使の影響を受けてしまっていたため、エホバは人間を正しいなどとは思っていない。だから人間が神に喜んでもらうことは決してできないと考えていたようです。エリパズはそういう思考パターンにとらわれていました。3回の発言すべてで同じような趣旨のことを言っています。
二つ目に、三人のアドバイスは不親切でヨブを傷つけました。もっともらしく聞こえても中身のないアドバイスでした。ビルダドはヨブに、いつまで話し続けるのかと二度も冷たく言いました。ゾファルは、ヨブが愚かだと決めつけました。ヨブ11章12節。三つ目に、三人はヨブに声を荒げることはなかったかもしれませんが、見下した嫌味っぽくて責めるような話し方をしました。結局のところ、三人は傷ついたヨブの心を癒し、エホバをもっと信じるよう助けるどころか、ヨブの間違いを証明することに夢中になってしまいました。
四節に関する挿絵。友人の一人がヨブを問い詰めている。他の二人がその様子を見ている。体中に腫れ物ができたヨブは地面に座って辛そうに聞いている。 キャプション。アドバイスするとき、見下すような言い方をしない。相手を助けることを目指す。5節の質問。3人の友人のアドバイスは、ヨブにどんな影響を与えましたか？
ヨブが3人の言葉に慰められるどころか、打ちのめされたのも当然です。自分を弁護したくなったのも無理はありません。ヨブはバランスの取れた考え方ができなくなり、言うべきではないことを言ってしまいます。3人は、エホバがヨブに伝えたいと思っていることを話すことができませんでした。ヨブを思いやることもできませんでした。そのつもりはなかったとはいえ、サタンにいいように使われてしまいました。ヨブの物語のこの部分は、イスラエル人にとってどのようにためになったでしょうか？私たちにとってはどのようにためになりますか？
6節の質問。イスラエルの長老たちは、ヨブの3人の友人たちの悪い例からどんなことを学べたはずですか？
イスラエル人にとってどのようにためになったか？エホバはイスラエル国民に律法を与えた後、民を正しく裁くため、信頼できる男性たちを選びました。そういう長老たちは、アドバイスしたり裁いたりする前に、まず相手の話をよく聞く必要がありました。自分がすべての事実を知っていると思い込むのではなく、質問することも大切でした。助けを求めてきた人たちに、きつい話し方をするべきではありませんでした。イライラした気持ちが伝わると、相手は心を閉ざして本当のことを言わなくなってしまうかもしれません。イスラエルの長老たちは、ヨブの物語からたくさん学べたはずです。
7節の質問。イスラエル人は、ヨブの物語からどんなことを学べたはずですか？
仲間にアドバイスしたのは長老たちだけではありませんでした。老若男女を問わず、すべてのイスラエル人がお互いにアドバイスできました。改善点を指摘したり、仲間がエホバともっと親しくなれるようにしたりするためです。相手のためを思ってアドバイスするのは、本物の友情の証です。格言27章9節にはこう書かれています。
油と香は心を喜ばせる。誠実な助言を与えてくれる友もそうである。
イスラエル人は誰かにアドバイスしようと思うとき、ヨブの3人の友人を反面教師にできたはずです。アドバイスするときに、どんなことを言うべきではないか、どんなことをするべきではないかが学べたからです。
8節の質問。アドバイスするとき、どんなことに気をつけるべきですか？
私たちにとってどのようにためになるか。私たちは、兄弟姉妹が苦しんでいるとき、力になりたいと思います。でも、ヨブの3人の友人のようになってはいけません。まず、アドバイスする前によく事実を確認します。結論を急いだりしません。次に、聖書をもとにしてアドバイスします。エリパズのように、自分の考えで話すべきではありません。さらに、相手を責めるような冷たい話し方をしないようにします。もちろんエリパズも他の二人も正しいことを何も言わなかったわけではありません。後にパウロがエリパズの言葉を引用したほどです。でも三人はほとんどの発言の中でエホバについて事実とは違うことを言い、ヨブを傷つけました。それでそのことをエホバからはっきり指摘されました。私たちもアドバイスするとき、相手にエホバは厳しいとか、エホバは愛してくれていないなどと思わせたくはありません。次にエリフから学べることを考えましょう。
8節に関する写真。兄弟が辛そうにしている兄弟に優しくアドバイスしている。1、兄弟が辛そうにしている兄弟の話をじっくり聞いている。2人は家の外で座っていて、テーブルの上にはジュースが置かれている。2、話を聞いている兄弟が聖書を開いている。3. 兄弟が聖書から優しくアドバイスし、辛そうにしていた兄弟は穏やかに聞いている。キャプション。アドバイスするとき心がけたいこと。1. 事実を確認する。2. 聖書を使う。3. 温かい話し方をする。
エリフはどのようにアドバイスしたか。
9節の質問。三人の友人とのやりとりの後、 ヨブが慰め正してもらう必要があったのはどうしてですか？エコパパ、どうやってヨブを助けましたか？
ヨブと三人の友人のやりとりの後、その場の空気はとても張り詰めていたはずです。聖書の28の章にも及ぶ長い話し合いでしたが、ほとんどは怒りや苛立ちに任せた発言でした。ヨブは心の傷が全く癒えていません。慰めてもらい、正してもらう必要があります。エホバはどうやってヨブを助けるでしょうか？エリフを通してヨブにアドバイスします。でも、エリフはすぐに話さず、ヨブと三人の友人の話し合いが終わるのを待っていました。どうしてでしょうか？こう言っています。私は若く、皆さんはお年を召しています。それで私は敬意を込めて身を引きました。ヨブ32章6、7節。エリフは人生経験のある年長の人の方が若い人よりも知恵があるということを分かっていました。確かにその通りです。でもエリフはヨブと三人のやりとりを聞いて黙っていられなくなりました。こう言っています。ただ年を取れば賢くなるのでも、ただ年を重ねれば正しいことを理解するのでもありません。ヨブ32章9節。では、エリフはどんなことをどんな風に話すでしょうか。
10節の質問。エリフはヨブにアドバイスする前に何をしましたか？
エリフはヨブにアドバイスする前に、まず自分の感情をコントロールしました。聖書によると、エリフはヨブの話を聞いて怒りを感じていました。それでも、腹立ち紛れにヨブを非難したりはしませんでした。それどころか、見てください、真の神の前で私はあなたと同じです、と言ってヨブをほっとさせました。そうやって緊張した雰囲気を和らげるようにしました。ヨブ33章6、7節にはこう書かれています。
見てください。真の神の前で私はあなたと同じです。私も粘土で形作られました。ですから、あなたが私を恐れて怯えることはありません。私のせいで圧倒されることもありません。
それからエリフは、ヨブの6回の発言のポイントを簡潔にまとめて、ヨブの話をよく聞いていたことを伝えます。エリフはその後ヨブにアドバイスした時も、ヨブの言葉を繰り返しています。
11節の質問。エリフはヨブにどのようにアドバイスしましたか？
エリフは、ヨブに思いやり深く敬意を込めてアドバイスしました。例えば、ヨブに名前で呼びかけました。他の3人は一度もそうしなかったようです。ヨブ33章1節にはこう書かれています。
ヨブ、私の言葉を聞いてください。私が語るすべてを聞いてください。
それに、アドバイスするときも、ヨブにも話すチャンスを与えました。もしかするとエリフは、ヨブと3人のやりとりを聞いていて、自分も話したいという気持ちになったことを思い出したのかもしれません。ヨブの間違った考え方をはっきり指摘しつつ、エホバの知恵や力、公正さ、揺るぎない愛に目を向けられるよう優しく助けました。こういうエリフのアドバイスのおかげで、ヨブはエホバからのアドバイスを聞く心の準備ができました。エリフの手本は、イスラエル人にとってどのようにためになったでしょうか？私たちにとってはどのようにためになりますか？
12節の質問。エホバは預言者たちを通して、どのようにイスラエル国民を助けましたか？イスラエル人はエリフからどんなことを学べたはずですか？
イスラエル人にとってどのようにためになったか。エホバは預言者たちを通してイスラエル人を教え、正しました。例えば裁き人の時代、デボラがまるで母親のように国民を守り、世話しました。サムエルは若い頃からエホバのメッセージをみんなに伝えました。王たちの時代にもエホバは次々と預言者たちを使わしました。国民が正しくエホバを崇拝できるよう助けるため、またエホバに従わなくなった人たちを正すためです。そういう役割を任されたイスラエル人は、ヨブ記に出てくるエリフから、アドバイスするときに何をどのように言うべきかが学べたはずです。
13節の質問。どのように仲間を元気づけることができますか？
私たちにとってどのようにためになるか。私たちも、預言者たちのように神の考えを聖書から人に伝えます。また、 言葉で仲間の兄弟姉妹を慰め元気づけます。長老たちが兄弟姉妹に慰めの言葉をかけるのは特に大切なことです。感情的になったり言葉が過ぎてしまったりする人にもそうします。テサロニケ第一、5章14節ヨブ6章3節
14から15節の質問。長老はアドバイスするとき、どのようにエリフに習えますか？
例えばある長老が、回収の姉妹が落ち込んでいると聞いたとします。それで長老は他の兄弟と一緒に、姉妹を励ますために家に行きます。姉妹はネガティブな気持ちを口にします。集会にも奉仕にも行っているけど楽しくないと言います。長老はどうするでしょうか？まず、兄弟は姉妹がそのように辛く感じている本当の理由を知ろうとします。そのために姉妹の話をじっくり聞きます。自分はエホバに愛してなんかもらえないと感じているのでしょうか。生活上の心配事でいっぱいいっぱいになってしまっているのでしょうか。ルカ21章34節。それから姉妹のよく頑張っているところを褒めます。例えば、気持ちが晴れなくても集会に出席し、伝道に出ていることです。姉妹の状況や落ち込んでいる理由が分かったら、長老は聖書を使い、エホバが姉妹を愛していることを信じられるように助けます。ヨブ記から学び続ける。
16節の質問。ヨブ記はどのように役立ちますか？
ヨブ記は本当にためになる本です。前の記事で考えたように、辛いことが起きるのを神が止めない理由や、苦しい時もどんな風に忍耐できるかを学べます。この記事では、どうすれば良いアドバイスができるかを考えました。ヨブの3人の友人ではなく、エリフに習いましょう。誰かにアドバイスするときには、ヨブ記から学んだことを思い出してみるのはどうでしょうか。最近ヨブ記を読んでいないなら、ぜひ読み返してみましょう。ヨブ記は、今でもとても役立つ本だからです。何を学びましたか？ヨブの3人の友人の例からすると、アドバイスするときどんなことに気をつけるといいですか？エリフはヨブにどのようにアドバイスしましたか？ヨブ記から学び続けるにはどうしたらいいですか？125番の歌。憐れみ深い人たちは幸福。記事の終わり。